私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。あなた方は私を愛しているなら私の掟を守る。今日の福音の日課はこのように始まっています。そしてこの日課は21節で閉じられているのですが、次のようにあります。私の掟を受け入れそれを守る人は私を愛するものである。今日の日課の冒頭で、私を愛しているなら私の掟を守ると言われ、21節で、私の掟を守る人は私を愛するものであると閉じられている。つまりこれら2つの同じ内容によって今日の福音の日課がこう格好で囲い込まれているということがわかるわけです。これが今日の主題を知る鍵であると言えるでしょう。私の掟についてはすでに13章で次のように言われておりました。あなた方に新しい掟を与える。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。つまり私たちが互いに愛し合うことによって主イエスへの愛が示されると言われているのです。しかし主イエスが教えられた新しい掟は、私があなた方を愛したようにとこのように言われていますから、私たちが普段考える互いに愛し合うということを、はるかに超えていることがわかるのです。私たちが考える、愛とは、相手を選び取る。その対象は、限定的になると言えるでしょう。家族や友人、親しい人、自分にとって好ましい相手に限るならば、互いに愛し合うということが可能なのでしょう。自分もそのような相手ならば愛せるでしょうし、また相手も自分を愛してくれるだろうと思えるのです。このように互いにといった場合、当然相手から返ってくる愛が期待される。それが私たちの愛なのです。しかしイエスは、私があなた方を愛したようにと言われているのですから、それは私たちが考えるように限定されたものでも、相手から返ってくる愛を期待するものでもないはずなんです。それはパウロが次のように言っている通りです。私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対する愛を示されました。神はキリストによって、私たちが思う愛とは全く違った方法で、相手を一切限定しない、そして見返りを決して期待しない一方的な愛というものを示されたのでした。このように主イエスを通して私たちに示された愛を、十字架の死を遂げるほど徹底した愛でありましたから、私があなた方を愛したように互いに愛し合いなさいと言われても、決して同じようにはできない自分に私たちは出会うのであります。これが今日の日課における この括弧の部分が示している内容になります。それでは続いてこの括弧の間に挟み込まれている部分に目を向けてまいりましょう。16節で、父は別の弁護者を使わして永遠にあなた方と一緒にいるようにしてくださるとあります。17節ではその弁護者について真理の霊であると説明しています。そして私たちはそれを知っているとされているのです。私たちがそれを知っているのはこの霊があなた方と共におり、これからもあなた方のうちにいるからであるとその理由が示されています。私たちが信仰によって知っているというのではなく、真理の霊が私たちと共におり、私たちのうちにいる、このことで私たちはそれを知ることができる、また信じることができるのです。これについてもまたパウロが別な箇所で、聖霊によらなければ誰もイエスは主であるとは言えないと書いてある通りです。この他にもイエスは、私が生きているのであなた方も生きることになると言われます。またかの日には、私が父のうちにおり、あなた方が私のうちにおり、私もあなた方のうちにいることがあなた方にわかると言われています。これらが括弧内で言われていることなのです。そこで言われていることをもう一度振り返ってみますと、別の弁護者が一緒にいる、真理の霊が共にあなた方のうちにいる、このことが私が生きているのであなた方も生きることになるという言葉が示していることなのです。そしてこのことは、かの日には私が父のうちにおり、あなた方は私のうちにおり、私もあなた方のうちにいることがわかる。父と子と聖霊とが私たちのうちにおる、私たちのうちにいる、これが括弧内で言われている内容である。それらを、私を愛しているなら私の掟を守るという教えが囲い込んでいる。これが今日の福音の日課における構造というものになるのです。福音の日課ですから、ここに今日私たちが聞くべく福音、良い知らせがあるということでありましょう。それは、私たちが互いに愛し合うのは私たちの能力や努力によるのではなく、父と子と聖霊の神が私たちと共におり、私たちのうちにおり、復活の主の命が私の命となるほどに、この私と一つとなってください。この事実によって私たちは互いに愛し合うことができるのだと言われているのです。さて、先ほどお読みいたしました第二の朗読に目を向けたいと思います。ペトロの手紙1:3-13以下でありました。今日の日課において、この第二の朗読で読まれた箇所は、聖書日課の改訂によって変化した日課になります。これまでも改訂によって変化した箇所に触れ、なぜ改訂されたのかをご一緒に考えてまいりました。今日の箇所にも触れてみたいと思います。改訂によって大きく日課が変わったとか、 場所が変わったというならば、大変こう比較しやすくて分かりやすい部分があるのですが、今日の場合、海底は決して大きなものではないのです。取るに足らず、取り上げるまでもない、そのように思えるほどなのです。具体的にその変更について見てみましょう。今日の第2の朗読はペトロの手紙1:13-22まででありましたが、改訂以前の日課では同じペトロの手紙1:8-17までとなっておりました、微妙に変更されていることがわかる。8節から17節であったものが13節から22節までにこう少しこうずれている、重なっている部分もあるんですが、前後が違う箇所になっているというわけであります。見逃してしまうほどの小さな変化に思えるのですが、おそらくこの変更はこの日の主題を変えてしまうほど大きな違いをもたらしているのではないかと思うのです。まず改訂前の日課に目を向けてみましょう。改訂前の聖書日課は8節から始まっていると申し上げましたが、それがちょうど聖書を開くと切れ目のようになっており、8節の前には込み出しが正しいことのために苦しむとつけられております。そして次のように始まっているのです。終わりに皆心を一つにし同情し合い、兄弟を愛し憐れみ深く謙虚になりなさい。さらに悪を思って悪に、侮辱を思って侮辱に報いてはなりませんとも教えられています。実際に聖書を開いて12節までを読んでいていただきたいのですが、そこには正しいことのために苦しむという込み出しが反映されていることがわかります。しかしそれはあくまでも私たち人間が正しいことのために苦しむ、そのことを内容としているのであります。そして13節以下に移るのでありますが、それはもし良いことに熱心であるなら誰があなた方に害を加えるでしょうと、12節までの勧めを受けてその通り、すなわち正しいことのために苦しむなら誰がそのあなた方に害を加えるのかと、12節までの勧めから展開していることがわかるのです。さらに説明を要求する人にいつでも弁明できる準備を教え、キリストに結ばれる良い生活を罵る者は恥じることになると勧めています。そして以前の日課の最後にあたる17節では、神の御心によるのであれば善を行って苦しむ方が悪を行って苦しむよりは良いと閉じられているのです。つまり以前の日課である8節から17節までは、私たち人間が正しいことのために苦しむということ、それが主題となっていることが分かるのです。このことを踏まえてもう一度福音の日課に目を向けてみますと、ここで言われていた 正しいことのために苦しむその内容が私の掟を守るという教えと重なっていることが分かるのです。つまり福音の日課のこう括弧の部分が以前の日課とこう重なっているというわけであります。でこれに対して改訂された共通聖書日課では17節で終わるのではなく22節までが採用されているのです。18節は次のように続いています。キリストも罪のためにただ一度苦しまれました。正しい方が正しくない者たちのために苦しまれたのです。あなた方を神のもとへと導くためです。つまり17節まで私たちが正しいことのために苦しむそれを内容としていたのですが、18節以下では私たちではなくキリストが正しいことのために苦しむことその内容としているとわかるのです。このように考えてまいりますと、かつて私たち人間が正しいことのために苦しむそこに焦点が当てられた箇所を日課としていた。これに対し改訂され、キリストが苦しまれる、これを主題としているということがわかるのです。つまり前半に見られた私たちが正しいことのために苦しむその内容は、続くキリストが苦しまれた、これを前提としているというのです。ですからキリストが苦しまれたことに触れずに私たち人間が正しいことのために苦しむということを語られてはならないのであります。このことを明確にするために、人間が正しいことのために苦しむということを進める17節までではなく、キリストが正しいことのために苦しまれた、このことに触れる18節以下を日課に加えたということが想像されるのであります。ここで思い出していただきたいのは、福音の日課で言われている私の掟についてであります。13章でそれは、私があなた方を愛したように互いに愛し合いなさいと命じられていたことであります。そしてこの私があなた方を愛したようにということは、私たちが互いに愛し合うことの大前提である、それはキリストが苦しまれたことが私たちが正しいことのために苦しむこのことの前提にあることと見事に重なるのであります。そして今日示されているキリストの大前提は、福音の日課でいうこの括弧で囲い込まれているその中身が示していることなのです。キリストが私たちのために苦しまれ死んでくださったこと、それによって私たちに示された愛、そして福音復活によって私が生きているので、あなた方も生きることになると告げられた新しい命、すべて私たちの努力や能力によらず、神が、聖霊が、キリストが私たちと共に私たちのうちにおられることによって実現した 神の愛、この十字架と復活の主に結びつけられ、私たちは互いに愛し合うことができる。新しい命を今日も生き始めることができるのです。望みの神が信仰から来るあらゆる喜びと平安とをあなた方に満たし、聖霊の力によってあなた方を望みにあふれさせてくださるように。アーメン。